彼は15分の休憩を利用して手際よく給料をもらうことにした。仕事の後だとバスの兼ね合いなどでどうしてもドタバタしてしまう。第一、最後にもらうやつが多いから、この休憩時間は意外と穴場なのだった。食堂とは別の棟にある倉庫外れの事務所へ入ると、10名くらいがすでに並んで給料をもらっていた。もっとも手続きは簡単だからスラスラと流れていく。すぐに彼の番になった。関口さん。事務の若い女性が機械的に袋を選び出した。すると容器はそれを受け取って、代わりに一覧のリストに捺印を押す。他にも受取書のところに捺印を押す。それで済んでしまう。正式の給料明細は月に一度渡されるが、それは毎月10日と定められているのだった。戻りがけにちょっと開いてみると、火曜日締めの先週分の給料が端数を無視して1000円を単位に入っている。3万4000円か、なんて言いながらそれを財布の方へ移して、袋を四つ折りにポケットに差し込んだ。甚だ適当である。これを帰りに銀行へ預け入れるが、それは駅前で済ませることにしていた。
おう関口、働いてるな。
なんてちょっと偉い部長のなんとかさんが声をかけてきた。ありがとうございます。お辞儀をしてやり過ごしたが、実は相手の名前は覚えていない。はてな、どうして向こうは自分を知っているのだろう。なんて考えていたら、ナチの中村が後ろから、おい、いくらだった？と男みたいな口調で聞いてきた。今度はどっちが多いなんて自慢し合っていると、またサイレンが鳴り響いた。上を見上げた中村が、うっせえ野郎だな、こいつは。それじゃあ、またな。と言い残して、颯爽として立ち去った。まだ疲れも見せず、キビキビしている。小柄だけれども、顔立ちだって、実はそれほど悪くはない。裏のない笑い方が好印象である。思えば、あいつと一番よく喋っているような気がするんで、容器はまたちょっと変な気分がした。慌てて頭を一振り、小説めいた感情なんか堅飲だ。とにかく、残りは17時までピッキングである。戻り際に食堂を素通りすると、新たな面接が行われているところだった。少し前、人海派遣会社の面接官と工場のお偉いとが、
近頃どうも募集に対して面接者が多すぎる、
なんてこぼしていたのを思い出した。川谷さんから前に聞いた話だと、規制緩和のお祭りコンビと称えられるアメリカ追随主義の安易な非正規雇用の拡大が、アメリカとも違う独自の発展を遂げて、収益のためには雇用者への給金をひたすらカットしまくるという負の企業倫理と結びついて、工場現場の勤め人を次々と派遣労働者に切り替えた挙句、景気の悪化でますます正規雇用を躊躇して、以前の日本社会を見るも無残に打ち砕いたんだとか、なんだとか、川谷さんの話は難しくって、途中から訳が分からなくなってしまうのだった。それを今度は正社員の新沢に尋ねると、
バカだな。この国では男はやっぱり圧倒的に正社員に守られた社会なんだぜ。ちっとは勉強しろ。
なんて言われたんで、後から調べようと思って面倒になってやめてしまったことがあったのだ。確かに工場の男女比率や派遣社員の30代40代の中抜けを見てみると、新沢の言葉も 嘘ではないように思えてくる。しかし食堂でこの時間帯に行われている面接を眺めると、働き盛りのしかも善良そうな男性も四六時中に見かけるくらいである。それが採用されないのは雇用側と労働側の希望があまりにも違いすぎるためだろうか、それともどこか履歴書に不安の要素があるのだろうか、それとも単に年齢のせいだろうか、その辺はよくわからない。陽気の時はほとんど採用の決まったような面接で、翌日には登用の電話がかかってきた。だから面接者の切羽詰まった気持ちなどを知る由もない。職場仲間の噂話を聞いたってそれほど真摯には受け止めないのだった。それにしても、同じ部署に所属する山口という40代は、会社が倒産してから2、30件も面接を巡り巡ってどうにかここに入れてもらったなんて、人海派遣に大いに感謝している。陽気にはやっぱり不思議である。果たしてここはそんなにありがたい職場なのだろうか。山口はもう生涯ここで朽ち果てる運命なのだろうか。その前に派遣を理由にどこかで切られやしないだろうか。彼の話では四十も半ばを過ぎたら到底正社員どころじゃない。パートやアルバイトだってどこも取ってくれなくなる。この国は一歩足を踏み出したら地獄が待っている、なんて脅すから、陽気も30前には正社員を見つけようかなんてその時だけは決意したくらいのものである。まあいいや、やっぱり彼には他人事の感が否めない。どうせあんなに大量に面接したって雇うのはわずかの人数だけなんだ。面接の現場まで通ってくるのはご苦労なこったが、自分には関わりのないことだ。そんな思いで売っちゃってしまった。まだ若いだけに随分気楽なものである。あの石積みが正社員の面接をいくつも受けながら、なおかつことごとく蹴られながら、それでもまた面接を探し求めつつ中仏でアクセクトを働き続けている悲しみを少し教えてやりたいくらいののんきである。もっとも石積みが話さない以上教えようがないのではあるが、あるいはもしこの工場に小説家の卵がいたならば、極めて安価な関口陽気などではなく、石積みにこそスポットを当てるべきだと考えたに違いない。そのくらい彼の経歴はひたむきな悲しみに満ちている。彼は一流大学の出身で、社会から足を踏み外した経験がある。結婚をしていたから、なおさら記述すべき起伏に富んでいた。デフォルメもなく提示しただけでも、関口よりは興味深い断片を記すことができるには違いない。関口陽気は破天荒とか悲劇調なんかは嫌いである。のほほんを犠牲にしたシリアスものなんか大嫌いである。彼は健全なる小春日和を心から信任する穏健派だ。早速職場へ戻ると、今日は残業すらないそうである。忙しい時は日曜も深夜もフル稼働だが、残業のない日は実にあっけらかんとして17時30分には送迎バスが出る。陽気はようやく残りの時間をピッキングの作業に費やした。今日はいろいろな雑用があったので、ピッキングの伝票が懐かしいくらいに思われる。新鮮な面持ちで作業をこなしていると、あっという間に時間などを過ぎてしまうのだった。今日はいい日だ、なんだか楽しかった。陽気はそう思う。平和なやつである。 部署に別れの挨拶をして、打刻をして、エプロンをロッカーに入れると、別に何があるでもなく、30分のバスに乗って、陽気は駅へと向かうばかりとなった。日が伸びゆく5月の終わりだから、夕暮れなんかはまだ気配も感じられない。空は相変わらずちょっと曇っている。せわしない工場街の車道を揺られていくうちに、ほどなく駅へとたどり着いた。今度は前列に座っていたから、ありがとうございます。なんて一番に別れを告げて降り立つと、早速週休を ATM へ振り込んで、彼は改札へと吸い込まれた。そうして、まっすぐマンションへと帰っていくのだった。こうして印を置いただけでも、実につまらない一日だが、当人だけは全く気にしていない。人生は、そんな作業工程の毎日に費やされる、つかの間のアリンコの泣き笑いくらいには過ぎなくって、こんな生活こそが本当の幸福なのだ。もし仕事を変えたとしても、その本質は変わらないだろう。要するに、夢とか希望とか壮大なことを言うやつは、よっぽどおめでたい頭を持って生まれたのに違いない。人生なんてそんなものじゃないんだ。もっとまったりとしたものなんだ。彼は新沢の使ったまったりという言葉を真似してみた。なんだかいい響きである。思わずにやけてしまった。あるいはその言葉こそが関口陽気のポリシーのない生き方の逆説的なポリシーなのかもしれなかった。終わり。